強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社日報ステーション様にお伺いし、日報コンサルタントの中塚由樹さんから日報の活用法についてお伺いしたいと思います。中塚さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は日報の活用法ということでお伺いしていきたいんですけれども、私が気になったのが、月商96万円の花屋さんが4年後に月商を7倍の674万円にしたという例が載っているんですけれども、これはどうやって7倍になったんでしょうか。
そうですね、まず彼は最初の頃どうしてもそのもう父親からの借金があったので、借金をやっぱどう払っていくのか、そっちに意識がいってしまって、新しいことがなかなかできなかったんですよ。まあ新しいことっていうのが新作を作るとか、イベントをやるとか、もっと言えばメルマガを送るだったりとか、そういったことがなかなか実践できないから売り上げが伸びないと。でもやっぱり返済が気になってしまうんですよ。でそこでやったのが、まあ、年間スケジュール月間スケジュールっていうのを作って、もう何時に何をするって全部決めていったんですよね。でそこで確実に実践していく、まあ、日報で今日の予定で何時から何時に何をする、何時から何時に何をする、まあ、最初なかなかそれが実践できなかったんですが、粘り強く頑張ってもらって、メルマガ例えば昼の1時から3時までに打とうとか、それが最初のうちは本当に4時から5時になっちゃったりとか、下手したらその日できなかったんですが、それはやっぱり1ヶ月2ヶ月ちゃんと予定書いていって、それを実践していこうっていう意識を持ってやっていくことによって、3ヶ月目ぐらいから徐々にその予定通りに自分を動かすことができるようになった。いわゆるまあセルフコントロールみたいな形ですよね。それで売り上げがまず伸びていきました。
はい、まずは計画を立てて、なるべく計画に忠実に動くようにすることによって活動が効率的になっていったということですね。
どうしても人ってなんか気分とかあって、この仕事苦手だなとか、それとか昨日疲れたなとか、で今日ちょっと夜飲み会あるしとか思ってたら、やっぱそのやらなきゃいけないことができなかったりするんだと思うんですよ。つまり人はやっぱ感情で動く動物なので、その感情から切り離すのに日報の予定欄っていうのが必要なのかなと思っています。
はい、正直なところ計画を立てて計画通りにやろうっていうことは一般的にも行われてるところもあると思うんですけれども、
はいはい、
本間さんの場合どうして計画通りに動けるようになってたのかっていうのは、中塚さんがやはりいろんな工夫をした助言をしていたっていうことですか。
もちろんそこもさせていただいてますね。彼自身、まあ、毎日日報っていうのを僕に提出していますので、そこでいや予定ちゃんと立ててないよねとか、で予定のズレが結構大きかったよねとか、まあ、こういうふうにしたらより実践できるんじゃないかなどは、もう毎日毎日その日報の返事コメントでアドバイスさせていただいておりました。
日報の場合毎日コンサルタントがチェックしてるっていう面が、例えば計画を立ててなかなか実行できなくなっちゃうという場合と違うということですよね。
そうですよね、やっぱできてなかったら人に見せるのは恥ずかしくなるじゃないですか。だからよりやろうっていう思いは上がるのかなと思います。
はい、でもう一つ本間さんの件でこれはすごいなと思ったんですけれども、データを活用したっていう面ですよね。
まあ、ネットショップなのでアクセス数だとか購買率ですよね、購入率、まあ、転換率もそうですし、そういった数字が出しやすかったので、どの商品が一番見られているのかであったり、またどの商品が購入率が高いのかであったり、もっと言えばメルマガの開封率だったり、またそこから購入していただける率だったり、そういったのをもう全部細かく見ていきましたね。
それは中塚さんの助言でそういった数字をチェックしなさいっていうことをおっしゃったわけですか。
半々ですね。彼自身チェックしてた数字もあれば、やっぱ足らない数字っていうのもあったので、彼自身がチェックしてた数字っていうのは、もちろん全体のホームページのアクセス数 で、そして、まあ、商品への飛ぶ、いわゆる転換率ですね。転換率。で、そこからの購入率は見ていたんですが、そこで商品ごとって見てなかったんですね。どの商品がそのアクセス数が多くて、どの商品が転換率多いのか。で、まあ、例えばそれを思いついたらやるみたいな形だったんで、もう年間スケジュールに、そのもう月末に集計出して、で、月初に必ずやろうみたいなものを設けていただきました。
日報の大きな特徴っていうのは、毎日日報をコンサルタントにチェックしてもらうわけですけれども、それは先ほどの目標が目標倒れにならないのと同様に、どういった改善が重要かっていうことがコンサルタントと日報を書いている人2人で見ていくことによって、より精度が高まるっていうことになりますか？
そうですね、本当キャッチボールで、まあ、磨いていく作業っていうのが必要なのかなと。どうしても一人だったらこれでいいやみたいな形になっちゃうと思うんですね。でもそこにコンサルタントが入ったりして、もう一歩やっぱ踏み込んでやっていきましょう。でまたそれを実際やってもらって、でももう一歩まだ踏み込みようが足らないよねってなって、2歩3歩踏み込むことができるのかなと思っています、はい、
それで2017年に大ヒット商品を開発したっていうことなんですけれども、これはハーバリウムですね、
はい、
これは日本一になったんですか？
ちょっと日本一かどうかわからないですが、ハーバリウムだけで年間2000万ぐらい売れたと思いますね。
かなりの売り上げになりますよね。
そうですね。で、本当ハーバリウムなんかもそのやられる方ってすごく多かったんですよ。で、今だいぶその売り上げって、まあ、のだいぶ落ちてはきてるんですが、やっぱ早い時期に始めれたっていうのはありますよね。その1回見て行動できる人、2回見て行動できる人、で3回見て行動できる人、でもっと言えば10回100回見てようやく行動できる人って分かれると思うんですよね。で、本間さんの場合は3回見て行動できたっていう部分がやっぱ強かったのかなと思いますよね。
このハーバリウムっていう商品を売ろうとしたきっかけは何ですか？
そうですね、まあ、本間さんがたまたま、まあ、同業者の方と話をされてた時にその出てきたっていうのと、知り合いが Facebook でハーバリウム教室をやってるよっていうのが出たと。で、そこでその他でもまた Facebook で見て、で3回見たんで、あ、これはやるべきだなって思ったそうでございます。
それはやはり日報を活用していたことはきっかけになった？
あ、もちろんですね、はい、まあ、日報に、まあ、本間さん自身やっぱ他社がハーバリウムやってたみたいな感じで書かれてたみたいなんですよ。でまたハーバリウムやってたって書いた、でまたハーバリウムやって書いた、書くことによって記憶力って上がるんですよね。あ、そういえばこれ何日前も書いたな、あ、これ何日前も書いたな、だからより意識下に上がって、で行動に移ったのかなと思ってます。
今までの話ちょっと別な見方をしたいんですけど、私本間さんから直接 Facebook でメッセージいただいたんですけど、はいはい、本間さんはホームランじゃなくてヒットを重ねてったっていうふうにおっしゃってたんですけども、例えばさっき本間さんは月商を7倍にしたって言ったんですけど、いきなり逆転ホームランを打ったんじゃなくてヒットの積み重ねで7倍になったって本間さんおっしゃってたんですけども、私ここ日報の素晴らしいところだなと思って言ってるんですね。だからなんか日報で劇的に変わったんだけども、結果は劇的なんだけど、日々やってることはすごい小さな改善活動の積み重ねだな。
そう、超地道ですよね、やってることは。でよく言われますよね、その青い鳥を探して一向に見つからないみたいな。そう、青い鳥なんかいないですし、ホームランなんかやっぱりよっぽどセンスが良かったり、よっぽど能力があったり、運がめちゃくちゃ良くないとホームランなんか打てないと僕思ってるんですよ。本間さんが実際やっぱ日報でやられた改善って何なのかっていうと、メルマガを打とうと。じゃあこれ何時に打とうであったり、メルマガの文章、まあ、冒頭の文章をどういう文章にしたらいいかとか、それだとかメルマガに添付する画像はどういう画像がいいだろうかであったり、ホームページはどの色を使えばいいだろうかであったりとか、またホームページに紹介する商品の文章の内容とか、本当1ミリ単位みたいな感じの修正を繰り返していったみたいなイメージですよね、
はい、それなので成功したいっていう人は、成功した人が何をやったかっていうものを見ちゃうんですけど、成功した内容を真似るんじゃなくて、成功をするために何をしてきたかっていうやり方を参考にした方がいいと思うんですけど、私は昔からそう思ってたんですけど、この本間さんのね成功例を見たら、やっぱりそうだよねって思ったんですよね。でそれをその地道な活動ができるっていうのが、その PDCA 日報のおかげなのかなってと思ってます。
毎日この日報を使ってやっぱ1ミリでもいいので成長していただきたいんですよね。その1ミリが365日たてば360ミリに変わるんですよ。36センチって言ったらもう結構な差ですよね。 で、そしてそれがまた2年ってなったら今度は70センチの差ですから。で、もっと言えばこれが3年経てば本当1メートルぐらいの差になってきますから、本当1インチ1ミリでもやっぱ3年経てば1メートルってもうバカにならないですよね。
その本間さんの例を見ると何をやったかっていう部分も大切ですけど、どうして成功させたかっていう部分を注目していただきたいなというふうに思いました。ということで、時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。中塚さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。